プレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。すいません、ちょっと漫画界で体力使いすぎましたんで、今回プレイバックとさせていただきます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第119回、恒例の食べ物ニュースで振り返る2015年4月、出演は北谷さんと坂谷となっております。2015年4月なんで、ちょうど10年前に当たるニュース回です。冒頭で北谷さんと坂谷が久しぶりって言ってのはこの時期いろいろあって1年間ぐらい更新が止まってたんですね。まあシーズン1とシーズン2の間っていう形になるんですけども、シーズン1の最後のニュース回が2014年の2月なんで、だからニュース回で言うと14ヶ月ぶりっていう形になってます。この時にまあやってることはね、別にそんなに変わるわけではないんですが、10年前になってくるとちょっと懐かしい話題だらけでね、マクドナルド安いっていうのは毎回言ってる話ですけども、この頃はコンビニドーナツがね、流行ってた時期で、そういう話もしてますし、10年の時を経て、もう一度コンビニドーナツをやろうとしているセブンイレブンさんがね、2025年の今あるわけなんですが、昔を思い出していただければなと思います。で、今月は毎年の恒例のアニメ会も撮る予定にはなってますんで、だから月末にアニメ会は配信しますかね。来週はコメント会で、その次の週がニュース会で、その次がアニメ会になって、その次の週が特集会になると思います。で、あとは通常の更新ペースに戻るかな、そんな感じになっております。はい、では今回プレイバックさせていただきますのは、ラジオ食堂の第119回恒例の食べ物ニュースで振り返る4月です。よろしくお願いします。ラジオ食堂坂田院です。今日はですね、本当に久しぶりのですね、4月を振り返るという形でですね、いつものあの方に来ていただきました。どうぞ。
どうも、北谷です。お久しぶりです。
ああ、まあ、北谷さん自身はお久しぶりではあんまないはずなん
ない
です
んですけど、
ね。まあ、こうやってね、月末にね、こうやってニュース撮るっていうのが久しぶりですよね。
ほんまやね。月1ニュース会ってほんまに久しぶりやよね。
ラストが3月じゃねえかな、2015年の。いや、ちゃうわ。2015年2月がラストだ、多分。
そうか。
ね。
1年と3ヶ月。
その間にいろんなことありましたけどね。主にマクドでっていうね。ね。はい。まあ、というわけで。まあ、今回ですね。4月取り上げようにあたりまして、ちょっとまあ、軽く触れとくニュースがいくつか。
はい。
まあ、当然なんか熊本地震もございましてですね。
ありました
ね。まあ、熊本地震に関しては、まあ、コメントは差し控えさせていただきたいんですけれども。ただ、まあ、いつも通りですね。まあ、いろんな企業が被災地支援という形でですね。吉野家ホールディングスが牛丼約1000食分を提供、セブン&アイホールディングス、水おにぎり、生理用品などを提供、ソニー、東芝のラジオや乾電池を提供、日立建機復旧作業用の建設機械を無料で貸し出し、東洋ゴム工業がカイマット S200 枚を提供、カオユニチュアムが紙おむつや生理用品を提供、グンゼが肌着7万3000枚を提供などと書いてますけどね。
坂田さん、一個、忘れてる。
はい。
山口組の炊き出し。
あ、毎年やるよね、あっこは。
なんかあったら絶対やるよね。
なんか本職の人に、が言うには、
おうおうおう。
やっぱり両方やってね、一つは、やっぱりそういう反社会的組織としてさ、地域に貢献していかなあかんっていう、そういうのが一つ。
そうやな。
まあ単純にはまあ企業の CSR 的な活動と大して変わらない発想。
そうやな。
で、もう一つはやっぱり、任侠道として困っている人、弱い人を助けるっていうのが一つの思想としてあるっていうことだしね。
昔ながらのヤクザの、性分としてみたいな、そんなとこだよね。
っていうことらしいね。あと、このニュースには書いてへんけど、スキヤが、出してたとかね。
ああ、あったね。
あと、いろいろ話題になったんが、イオンの熊本店で、10円、20円で、握りやパンを提供とか、
はいはいはい。
いう話もあってね。で、こんな時にまで金儲けかよってね、言い出す人も言いつつね。金儲けたわけねえじゃんって。
ねえじゃんよ。
ねえじゃん。ほんのやったらお前10円でおにぎり作ってみろや、一遍でもあって。あれさ、10円、20円で売るっていうのは結構大事だっていう話がね、あってね。
おー。
ネットで読んでんけどさ、一つは、アホがいっぱい持って帰らへんようにするため。
なるほどね。
そうそう。だから、無料やったら、アホがいっぱい持って帰ってしまって、それ腐せると。
たとえの10円、20円でも、そこら辺の抑止力になると。
そうそうそうそう。で、まあ、プラスレジを通すっていうのが、なんだかんだ、心理的な抑止力になる。うん、
ああ、はいはいはい。うん、あの無茶はでき。
そうそうそうそうそう。
これは確かにある。
いや、まあ、確かに一理あるなと。で、もう一つあって、うん、レジ通すっていうのが非常に重要で、
うん、
そこで何が売れてるか、いつ売れてるか、誰に対して売れてるかっていうのをデータを取ることによって、そこから先の供給のコントロールができる。
ボスの有効活用と。
そうそうそうそう。まあ、っていうところもあって、たとえ10円だろうが20円だろうが、値段をつけて売るっていうこと自体が非常にメリットがでかいと。
まあまあ。
いや、まあでも、まあ確かになと。
いや、でも一理もあるねっていう話だな。
うん、ね、という。まあさっき言ってたね、金儲けかって言ってる人よりは、まあ、よっぽど頭がいい人が考えてるんだろうなという。
そうですね。
うん、アホかって、いや、お前の方がアホなんでしょうけどねってしか言いようがないというか。
ない。
いや、いや、はや。
そ
うです。
はいはい。
です。いう形で。はい。ではですね、2016年4月、お久しぶりのラジオ食堂ニュース会ということでですね、始めようと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、一発目のニュースなんですけれども、
はい、
まあ、まずは軽いところからということでですね、2016年5月4日のニュース、カップヌードルのエビ占い署名というこの世で最も不毛かつ低俗な運動が勃発ということでですね、
はい、
カップヌードルのエビ占い署名運動、そんなすべがある掲示板に立てられたところ、2チャンネルやまとめサイトに飛びし熱い論争に発展している。エビがいらない理由は単純に味が嫌いだったり甲殻類アレルギーでエビが食べられないなど様々。このエビが好きだという人たちはいらないのは卵、肉がいらないなどと他の具材の批判を始めている。月に何度も食べますがエビ捨ててます。カップヌードルのエビいらない署名運動は2016年4月26日に匿名掲示板オープン2チャンネルで始まった。実はこのスレーの書き込みは4月29日14時までに108と
微妙、うん、
微妙じゃないと思うね
そう
108と低調なのだが2チャンネルやまとめサイトに飛び火したため、ネット全体で見るとかなり熱い論争に発展してしまいましたということでですね。いや、まあ個人の感想はとりあえず置いとくにしてね、署名集まったからって別に西何もせえへんと思うけどねっていう。
まあせえへんわな。
まあ西さんは西さんで調査なりデータ活用なりした結果エビを入れてるという状況だと思いますんで、今さらね108や200ぐらいの署名が集まったところでというそういう話だと思うんですけどね。
せやな。で西さんほんまにいらんって判断したら抜くからな。
西それがあるもんな。本当にまあ世の中でいらないと思っている人が多いんであれば、うん、まあ多分抜くんじゃない、うん、としか言いようがない
です。言いようがないですね。こっからはあくまで個人的な感想ですが。
あくまでも個人的な感想ですが。
感想ですが、僕はエビはいらない派です。
まあ僕も個人的にはいらない派です。
ノーマルの味を買うときは、真っ先にエビ食べます。
ああ。
いらないから。だからむしろ、このエビを食べたくないがために選択的にカレー味を食べるっていう。
ああ、なるほど。ああ、それはおるかもしれない。まあそんな状況の中別にうまいわけでもないエビをねっていう話で。
うん。っていうのもある。
うん、
どうなんやろな、これ。日清的には惰性で続けてるってことはないんかな。
多少あると思うね。だって、
うん、
冷静に考えたらさ、ラーメンにエビ入ってねえじゃん、普通。
入ってない。
まあ何をもって普通というのかがわからないぐらい最近のラーメンの定義の広がり方は半端ないわけなんだ
けど。けど、エビの入ってるラーメンって、まあ極端に少ないよね。
うん。
少ない。
だからあんまりね、カップヌードルという商品に対してエビが入っている必然性ってあんまないよねって思ったりするよね。
なんとはいえ、日清のカップヌードルで、このエビ、謎肉、卵、ネギっていうのは、まあ、うん、アイコンやもんな。
まあ、そうですね。うん、まあ、その辺は、まあ、長年培ってきたブランドイメージもあるわけですから。
やっぱり、蓋をファって開けた時に、エビの香りはするよね。あ、ここからエビの香りがなくなると、やっぱり一抹の寂しさっていうのはあるのかもしれない。
うん、あるんかもしれないし、まあ、単純に彩りの問題もあるだろうね。
ああ、まあ、
やっぱり赤っていうね。まあ、108やったらどうしよう
どうしようもないね。
どうにもならないんでしょうね。
甲子園のラガーさんなんかはだいぶ集まったんですね。あれ結局な、甲子園側 バックネット裏は小学生のために変わっちゃったね。
あれこそ世の中で最も不毛というか。
不毛やよな
って俺大多数の人間がクソどうでもいいと思って。はい。まあということでですね。はい、私はそうですね。でもよく考えたらカップヌードル自体を最近あまり食ってないなと思いましたという、まあそんな感じではありますけれども。さっきも北谷さん言ってましたけど、僕はやっぱりカレーヌードル、シーフードヌードルを食うことが多いので、確かにノーマルあんまり食わんしなーとか思った次第です。
カレーヌードルか、欧風チーズカレーか、どっちか。
うん。まあ僕も欧風チーズカレーの方が好きやねんけどね。欧風チーズカレー売ってないからさ。
そうやな。
というわけですね。で、はい、カップヌードルつながりで次、2016年4月17日のニュース、矢口 CM 中止ラッキー、日清食品カップヌードルリッチ売上急上昇、CM 中止が話題にということですね。不倫騒ぎを起こしたタレントを起用したことで CM が放送中止になった日清食品カップヌードルリッチが、かえって話題を呼んで売上を急激に伸ばしているということでですね。まあとりあえずこの辺はどうでもいいんですけれども、まあカップヌードルリッチという形でですね、フカヒレ味と、スポン味という形でですね、二つの、まあ200円ちょっと超えぐらいのカップヌードルの上級の味が出ましたということなんですけれども、
うん、
食べた？
食べた。
どうやった？
美味しかったけど二度目はないなっていう。
まあそうですね。僕も一緒ですね。
うん、ええやつの味がするなっていうのはまあよくわかった。
まあある程度努力を認めますが、特別もう一度食いたいとは全然思いませんっていう、そんな感じでしたね。
260円ぐらいか、うん、で、まあ食べるかって言われると、もう選択肢からも外れるよね。
ちょっとね、ラインとしては、いやこしいというか中途半端というか、日清の場合、有名店とコラボして、再現性を強めるっていう、そっちの方向性があって、うん、あれはあれでそれなりに完成度高い。
あれは価格帯多分290円とかそんなもんなんやけど、うん、まあプラスちょっとでそれが買えるんやったらそっち行くかな。のもあるし、
うん、
なんやったらもっと安くであるもんね。
うん。そうそう。で、カップヌードルを食べたい時っていうのは、明らかにカップヌードルを食べたい時であるから、うん、ラーメンを食べたい時にカップヌードルを食べるんではなくて、ね、うん、カップヌードルという食べ物を食べる。
食べ物を食べたい時にっていう。
ね。だからちょっと、日清もそういうつもりは、ではないと思いますけれども、
はい。期間限定の代わりだねっていう意味ではいいとは思う
んです。まあ、それ以上でも、以下でもない、そういうキャンペーンなんでしょうね、と。まあ、具体的に言うと、あれだね、フカヒレの方が、オイスターソース味強いな、という感じ、うん。高級中華というか、高級っぽい中華料理屋の味がしますよねっていう、そんな感じで、若干味が濃くて僕はあまり好きじゃないというのと、スポンの方はね、まあ僕自身あんまりスポン食った経験がないんで何とも言えないんですけれども、スポンって、どっちかといえば風味の方が大事で、スポンの出汁自体が特別うまいっていうことは実際あんまないと僕は思ってるんです。どっちかといえば香り、風味の方が大事だと思ってるんで、だから、出汁がスポンの再現度が高いかどうかっていうのは正直私よくわかってる。
まあ、うん、それは別としてって感じかな。う
ん、でも風味が再現されてないんで、あんまり再現性としては高くないと思ったんですが、まあただ普通に、いわゆる塩ラーメン、チンタン系の塩という意味合いでは、それなりに僕は美味しく食べましたんで、まあ最初食するんであれば、スポンかなという気はしてます。
まあ何が言いたいかっていうと、ポロイチの価値ってこと。
もうそういうややこしくなる、なること言うとやめてよ、お前は。
させ。
まあポロイチの方が美味しいですけど、まあというのがございましたということでですね、日清食品と並ぶですね、外食業界の U のお話ではあるんですけれども、2016年4月14日のニュース、同報、マクドナルド久々のヒット、グランドビッグマック販売制限、食材の供給が追いつかずということでですね、マクドナルド、久しぶりのヒットということですね、日本マクドナルドは13日新商品のグランドビッグマックの販売量の制限を始めた、一部の店は販売休止している、同商品は6日に売り出したばかりだが、想定以上の人気で食品の供給が追いつかなくなった、すでに食材の増産を始めており、数日中には制限を解消できる見通しということでですね、白鵬関ですね、大相撲の、CM キャラクター、ね、で、まあ白鵬関の考案というのも若干あるらしいんですけども、まあ CM キャラクターに起用したこういうまあグランドビッグマックですね、まあ一言言うとちょっとだけ大きいビッグマックというそういう形なんですけども、それがまあ人気があって供給が追いついていませんよと、まあそういう朗報の類だとは思うんですけど、そういうニュースでございますと。
サラダさん食べた？食べた？
食べたよ。美味しかった。
美味しかったよね。
うん、美味しい。
よかったよね。俺ね、珍しくね、3回ぐらい食べたの。
マジで珍しい。
5、6年来って言ってもいいぐらいの俺の中でのスマッシュヒットや。
5、6年で聞くかなぁ。
もっとかもしれないけど。
失敗になってしまうけど、うん。
これの前って言ったら、もうアメリカシリーズやからさ。
まあ今までは結構そのね、ボリュームを上げるというと縦の方向性だったんですけれども、
うん、
まあ、今回は横に広いという形でですね、グーの入り方っていうのは特に重大品のビッグマックと変わらない形なんですけれども、上から見たとき大きいと、
うん。
まあイメージとしてはこれが伝わりやすいかどうか微妙なとこですけども、マクドナルド版ワッパーというと大体イメージは近いかなと。
ああ、そうかもね。
うん。そんな感じになるかと思います。だから多分初めて買った人は、まずその箱の大きさにビビると思います。はい。
うんうん。
まあそんな感じなんですけど。まあでも、どうですか、うん、北谷さん。従来品のビッグマックと比べて味そんなちゃう？あれって。
俺の、いや、従来品のビッグマックってさ、
うん、
ピクルスの味がきつい気がするのよ。
ああ、確かにな。まあ
それなんでかっていうと、パティの分厚さっていうのはさ、
はい、
まああれビッグマック2枚入ってるとはいえ、薄いやんか。
うんうん。
だから肉の味がピクルスの味に負けんねやんか。
はいはい。
だからピクルスの酸っぱさがビッグマックの場合は俺先に来る。ただグランドビッグマックってパティ分厚いやんか、
うん。そうだね。大きさだけではなくて若干分厚いね。
だから肉の味の方が先に来るっていう意味で、うん、俺マクドのピクルスがあんまり好きじゃないっていうのがあるんだけども。
はいはい。
うん。そうそう。グランドビッグマックの方が好ましい。
まあ散々いろんな商品出してきたんだけども、結局その路線が一番ね、好評かつ人気が出たという、う
ん、でかくしたらよかったんやっていう非常に非常にシンプルな回が
ですね。いやでもこれわかんねん、すんげえわかんねえやん。そのさ、いわゆる大企業というかさ、歴史の長い企業のさ、商品企画の仕事ってさ、そういうことなんだろうね、きっと。でかくすりゃ売れる、人気出るっていうことが分かってても、うん、それができないっていうのはね、しんどい仕事やなと思ったりするんですけどね、本当。
社内でプレゼントを押すっていうのがいかに難しいかっていうことなんだな。
うん、な、うん、
なあ、でかくしたらいいじゃないですかって、多分直属の上司の時点で握りつぶされんねやろうな、みたいな。
そうだよね。あ、もう、
そ
う。
舐めてんのかみたいな。
うん。で、合わせましてですね、4月5日のニュースなんですけど、はい、まあ、日本マクドナルドは31日、大相撲春場所で36度目の優勝を遂げた横綱白鵬が発案したハンバーガー、ギガビッグマック740円を数量限定で発売すると発表したということでですね、うん、ビッグマックのパティをですね、それぞれ2倍に増やした形でですね、うん、ギガビッグマックというのも発売したんですけど、こちらはさすがに食ってない。うん。
まあ、だろうね。ブランドビッグマックを食べて、よし、じゃあ行こうって思ったらもうそこで売り切れてた。
うん。そうなんだよな。結構売り切れてたしな。
比較的早い段階で売り切れて
た。カロリーでだいぶ、そこは躊躇しちゃうよな、あれは。
うん。そこのハードルは結構高かった。
1000超えっていう話やからな、やっぱ。
まあ超えるやろうな、あれはな。
ちょっとさすがにそれは。
そう、躊躇してる間に売り切れちゃいました。
まあということで、ギガビッグマック食べたら美味しいよというの、そういうご意見がございましたらですね、コメントいただければ嬉しいですけども、ただそれは私が嬉しいレベルで終わってしまうような気はします。あまり建設的なお話はならないような気がする。
そうだね。
なんていうか、うまいわかってるしね。
せやな。うん、だと思う。
うん。まあ、だから、ギガマックのでかい版っていう話なんでね。
そう。
あ、ギガマックちゃうか、メガマックか。
グランド、メガマックのでかい版。
そう。メガマックは何回か食べたことあるしね。限定メニューが出てる中、メガマック食べる北谷さんっていう、そういう現象を今まで何度かあったこともありましたし。
美味しいよ。
美味しい。わかっとるわ。その感想、1円の価値もないわ、僕や
った、ね。マクド路線で行ったらええねんっていう。
このあたりも、ね、よくあるパターンだよね。瞑想した結果の原点回帰っていうところなんでしょうけどね。
ね、江口とバベコってっていう。
いや、あれはわりかし僕は評価してるよ、あれは。
あ、そう。俺の中でなかったことにな
る。僕、江口は割と好きだけどな。江口とバペポっていうのは、お手軽マック。
お手軽マックやったな。
お手軽マックという形で、2015年の夏あたりに出た商品群でのことを言ってますね。江口が江口チーズバーガーで、バペポは、
うん、バーベキュー、
あ、そうそうそうそう、ね。バーベキューポーク。
あ、ポークか。そうそうそう。
そうそう。江口は本当単純な月見バーガー200円で年中売ります商品なんで、 僕は好きですけどね。
どうせ食べるんやったらってなんか照り焼きの方に行ってしまう。
まあまあそれはあるけどね。まあでも200円だったらそれなりにコスパはあるし、僕2015年は注文した記憶がありますね、江口に関して。なる
ほど。で、坂谷さん。
はい。
このラジオ食堂、休止期間中のマクド訪問率ってどんな感じなの？
すごい下がり方を相当すごい下がり方をしましたね。
しましたか。
分かってたことですけど、はい。そうだよね。だからまず僕らに関して言うと、まずそのマクドナルドに行かないっていうそういう問題があったわけで、その問題のハードルさえも超えた上で3回も行かしたグランドビッグマックすごいってことになるよね。
すごいっていうね。
うん。さて、会う情報が楽しみですけどね、来月ぐらいのね。
そうですね。
4月どうなってたんでしょう。ね、まあ、という、はい、ところも含めまして、実はもう一個ありましてですね。はいはい、2016年4月24日、マクは上級同性のクラブハウスバーガー販売、ビーフとチキンの2種類用意ということですね。日本マクドナルドは21日、パティや具材、バンズの素材にこだわった上級同性のハンバーガー新商品、クラブハウスバーガービーフと同チキンを27日に発売すると発表した。販売は5月下旬までの期間限定で、単品価格はいずれも490円ということでですね。クラブハウスバーガービーフとチキンとありますけれども、ビーフの方ははい、いわゆる BLT という形ですね。ベーコンとレタスとトマトですね。が挟まった、はい、クラブハウスバーガーということと、あとチキンに関してはそのビーフのパティをチキンクリスプに交換しただけっていう、まあそういうメニューになるんですけれども、はい。まあグランドビッグマック好調ということでですね。まあその好調の波に乗れるかというところで、注目されているかと思うんですけれども、どうやったこれ？
いや、すみません。これは食べれてません。グランドミックマックの方にやられっぱなし。ねな。
この話、昔からよくやってるけど、お前さ。食えとは言わんけどよ。いや、食ったけどね。ビーフもチキンも。
そう、結局、坂谷さんのツイッターでの発言を見て、うん、いいかなって思って
し。あ、そのパターンがあったか。出さんかったらよかった。
値段の割に美味しいんとちゃうっていう、いつものやる気のない褒め言葉っていう。
か、そういうパターンもあんねんな。俺が、そういう風な発信をしてしまうから、北谷さんが買わへんっていう。まあ、だからといって、俺が最高うまい五つ星とか言ってても嘘くせえだけやからな。もううん、そうやな。つぶやかないっていう、そうかな。
いや、食べようとは思っています。
いや、もういいよ。ここで録音してる以上いいよ、お前。今さら食べなくても。いや、まあ別に普通に美味しかったんだよ。グランドビッグマックと同じ通り、まあ商品企画として、まずくなるわけねえじゃんっていう、そういうレベルのあれなんで。ね、価格がな、ちょっとな、今回のクラブハウスバーガーとほぼ同じ具の構成で、2013年にクォーターパウンダー BLT っていうのが発売されてるんですね。
あったね。うん。
で、こちらがですね、単品の価格がですね、国内で売り出したハンバーガーの中で当時最高という形で、520円から570円って言われてたんですね。
うんうんうんうん。
この時点でよく言われていたのが、だいぶ古い話になっちゃうんですけど、ビッグアメリカと比べて高いよねっていう話が当時あったんです。
あったね。うん。
そのほぼ同じ具の構成ですね、ハンバーガープラス BLT というところの、うん、このクラブハウスバーガーがその当時のですねクォーターパウンダー BLT と比較してですね、単純にパティが違いますと、当時はクォーターパウンダーというですね 100g の分厚いパティを使っていたに対して、今回は通常のパティを使うというところで、それで490円、前の520円とあまり変わらないのかよと、
はいはいはい、
いうのにはやっぱり気になると思う。気になりますね。僕は北谷さんの消費行動と同じくですね、490円あるんであれば、やっぱりね、グランドビッグマックもありますし、僕はクオパンチーズの方を高く評価するし、だから、そこと比較して同じ値段でそこまで美味しいかと言われるとちょっとしんどいなとは思いますね。前から同じこと言ってすいませんけどね、本当。うん、
やっぱりさ、お前がそのクオパンチーズ選ぶように、もうちょっとこってりに行ってくれよ、みたいな。
あとずっと言ってるけどさ、
うん、
ビーフとチキン同じ値段で出すのやめてっていうのはいつも
思
うね。
それはな、それはいつも思うね。チキンだいぶ安できるやろ、お前。
ね、別に安売りすることがいいとは別にさすがに言いませんけど。
言いませんけれども。
悪い意味での納得感で言うと、チキンクリスプとハンバーガー、うん、多分今ほぼ同じ値段で売ってるはずやから、
うん、
一応100円で売ってるはずやから、まあその都度はあってるとは思いますけど、
うん、
で悪い意味での納得感だから、 からね、と思いますね。はい。まあ、このナオさん、昔からね、チキンで天下取りたい、チキンで天下取りたいってずっと言ってるんですよ。
そうでしたか。
僕の記憶によれば、2010年代初頭ぐらいから言い続けてるんですね。ビーフではある程度天下取りましたと。
なるほど。
今はどうか知らんけどね。チキンに関してはやっぱり圧倒的にKFC さんが、ブランドイメージとしては取られてると。だから、はい、チキンといえばマクドナルドになるようにしたいと。まあ、常々おっしゃってこられたわけなんですけれども。
はい。
そういう意味での、まあ、ブランディングという意味で、まあ、チキンとビーフを同じ値段にしたいっていうところはあるとは思うんですけど、お前、原産国タイじゃねえかっていうところがあってさ、去年、チャイナで、散々問題になった後、タイに変えます。
ね。
チャイナで問題になってタイに変えたから言って、どないちゃうねんと。いう、
そのタイからっていうの、中華資本になっちゃうんかと。
お前、さっき仕入れしとった業者から、タイの業者紹介してもらっただけちゃうんけっていう。まあ、という状況、鑑みた上でですね、チキンといえばマクドナルドというのは難しい話かなとは思ったりしながらね、はい、という形で一歩進んで二歩下がったという、そんなマクドナルドさんだったんじゃないかなと。クラブハウスバーガーが人気があるとか好評であるという、そういうお話はとんと聞いてませんので。
聞かないね。
はい。だからまあ、もうちょっとね、グランドビッグマック打った方がええんかなと。
ええんかなっていう感じだね。
そういう感じの、はい、マクドナルドさんでした。来月のアイアードが楽しみですね。
はい、っていうか、4月はもう事実伸びてるんだよ。
うん、あ、そうな
の？ 4 月出てる。
うん、あ、もう出、出た。
うん。前年売上高で、前年同期比 15.2%。
あら、だいぶ上がった。
3月が 14.6% やったことを考えると、まあまあ、伸びとる。まあ、言うても昨体で考えると、昨年3月がマイナス29.5で、昨年4月はマイナス 21.7 やから、で、もう一個言うと2014年がマイナス 3%、マイナス 4% やから、それでもやっぱり、2年、3年前から比べるとマイナスはマイナスなんやけど
ね。まあね。
うん。まあ、一応、形式上、息は吹き返しているという。
いうね。
ところではあると思う。
相対的にはね。
相対がボロボロやねん。
はい。まあまあまあ、という形で、まあ、マクドナルドさん、そうそう、復活かというところと合わせましてですね、外食業界の優という形で、こちらのニュースも取り上げておきます。牛丼、すき家、松屋は増数増益、一人巻き吉野家は豚丼で巻き返しなうかという形でですね、2016年5月1日のニュース、売上高や利益率が重要、世界的な有名な投資家、ウォーレン・バフェットの言に従えば、大手牛丼チェーン吉野家は投資をためらう企業ということになっておりますという形で、吉野家ホールディングスは4月11日、2016年2月期決算を発表した。売上高は前年比 3.2% 増の1857億円だったが、本業の儲けを示す営業利益は 54.1% 減の16億1300万円まで落ち込んだ。吉野家ホールディングスはその理由を牛肉価格の高騰としているが、ライバルすき家の全勝グループと松屋の松屋フーズは増収増益を予想している。ほんまか？経済誌の外食産業担当記者の解説では、吉野家の売上の大半は牛丼と牛すき鍋膳、並盛380円の牛丼に対して牛すき鍋膳は630円と高価格で利益率も高い。その主力商品が暖冬の影響で失速。うん、ほんまか？営業利益を悪化した大きな原因です。そこで巻き返しを目論む吉野家は4月3日から5年前に販売を中止していた、豚丼を復活させたということですね。
暖冬云々でっていうのやったら売り上げが下がるべきであって、利益利益が下がることはないやろって話ね。
うん。
単純に、まあ、牛肉の価格が高騰したからっていうところだけに求めるんだったら、正しいんだろうとは思う。うん、
まあ、あえて解釈するんであれだな、暖冬のせいで牛すき鍋膳頼もうとしてた人間が牛丼頼んだっていう、うん、そういう可能性あるけど、まあでもそれも売り上げの話か。まあでも利益率。
でもやっぱり利幅で言うたらやっぱり牛丼の方が少ないはずやから、まあ、そういう意味では正しいかもしれない。
まあそういう意味では正しい。暖冬でそんな影響あんのかな。俺そっちだけど。
どうやろう。せやな。
大したエビデンスもない話だから何とも申し上げられないというところなんだけどね。
うん。うん、ぶっちゃけ牛すき鍋膳飽きたんじゃねえのっていう。
あ、多分そっちの要因の方が強いだろうね。
うん。かなと思う。やっぱり、まあ初年度はすごい目新しかったからさ、何回か俺も頼んだんだけど。うん、結局牛丼に戻っちゃうよね。
うん、戻っちゃうよね。さっき言ってたマクドナルド、結局ビッグマック食べちゃう説っていうところに近いところがあって。
近いところがあるよね。で、まあ、吉野家豚丼を出してきたわけですが、食べましたか？
ああ、食べた食べた。美味しいね、やっぱ豚丼は。
ああ、そう。まあまあ、美味しいねんけどさ、ピーク時に出してた時の味のすり込みが俺は、
っていうか、
やっぱり あの時出されてた豚丼の方が味の完成度で高かったかな。
あ、そうなの？それはさすがに僕は覚えてないな。
っていうのと、もう一つ言うと、俺は、松屋の豚丼の方が好きだったんだ。
ああ、まあな、それは、散々ラジオ食堂内で言ってた話ですね。
言ってた話なんですけど、うん、はい。僕が、
う
ん、
そうでしたね。独
身時代に10キロ増量してしまった原因の一つというよりかは、半分以上この豚丼が占めているという。
あの、豚丼と、あれね、豚汁定食、ね。
豚丼と豚汁定食っていう、たんですけどね。
そっか、うん。まあまあ、まあ、久しぶりに言うと、やっぱ牛丼ちゃうわ、うん、吉野家の豚丼うまかったけれども、まあ僕は、やっぱり牛丼の方が美味しいと思ってるんで。
美味しいって思う。で、うん、あれさ、豚丼さ、調理スペースをちゃんと見てないんだけども、
うん、
あれさ、鍋でやってる？チンじゃない？
そっかそっか、そういうのもあるんだ。うん、でもまあ、ありえる話だろうな。
やったような気がすんね。ごめん、ちゃんと未確認情報やから下手なこと言われへん。
うん。
鍋から出してたようには思われへんの。
ああ、そっかそっか。だから、前世紀と比較すればっていう話か。
っていう話。
前世紀はそもそも牛丼出してないから、そのスペースで豚を煮ていたはずだからな。まあ、ある程度説得力はある話だな。
だから、あ、出たって思って、そこで行って食べてんけど、うん、っていうのが、あれこんなやったっけな、みたいな。
豚丼に思い出がなかったから、まあ、美味しいとは思ってたけど。
美味しいんだけれどっていう。
だから、牛丼と豚丼って基本的に入れ替わりだったから、うん、当時牛出せんから豚出しました。で、牛出せるようになったから豚引っ込みましたっていうところだから、うん、店舗でのオペレーション上両方出せない理由があったっていう風に考える方が自然で、うん、出せるようになったっていうことは、うん、店舗のオペレーションではなくてロジスティックスの改善があったっていうところで考えた方がいいかな、もしかしたら、
うん、
久しぶりに食ったけどさ、だいぶ生姜味が強いんだね、あれ
ね、せやね、う
ん、生姜焼きの味なんだよね、あれって、
うん、あくまで生姜使えへんと豚の臭み取られへんかったんか。
ああ、まあな。
ごめん、松屋の豚丼引き合いに出すから、どうしても味が違うんだけれども、
うん、
あっこまで松屋の豚丼って生姜使ってなかったの。
そうなんだよな。うん、で、今回食べてて、生姜強えなーって思ってたんだよね、うん。臭みはあんま関係ないんじゃないかな、多分。単純に、豚の生姜焼き、うん、っていうのが、親しまれた味だから、そっちに寄せたっていう方じゃないかな、多分。うん、確かに生姜風味はちょっと強すぎるとは思ったな、俺も。
そっか。じゃあ、もう一回食べてみよう、う
ん。まあまあ、まあでも確かにパックでチン方式がどうかっていうのは、それは割と要継承の事項ですね。
うん。
それが分かったところでどうって話ではありますけど、まずけりゃ食わねえし、うまけりゃ食うしっていうそういう話だから、うん、あんま関係ないかなとは思うんだけどね。はい。まあ、ということで、豚つながりです。トンキン551の豚まんごときに90分並ぶ正気の里とは思えない、2016年5月1日のニュースです。551の豚まん、脅威の90分待ち、28日まで池袋西部上陸中東京を食べるのは今しかないということですね。まあということでですね、4月の終わりですね、ゴールデンウィーク入ったところなんですけれども、551の豚まんがですね、西武デパートに出店したところですね、まあ90分待ちの大行列になりましたという、まあそういうニュースではあるんですけれども、これはまあ普通に合うだろうなというそんな感じではあるんですけどね。
ね、最近僕、はい、551の美味しい食べ方っていうのは、いや僕通勤圏内に天王寺があるんですけれど、まあ天王寺というとですね、安倍の近鉄ハルカスあるんですよね。地下に551の蓬莱が店舗を出しているんですよ。箱売りでシューマイと豚まんを売るっていうんじゃなくて、イートインスペースがあった。
ああ、すごいね、うん。
で、イートインスペースで僕はチャーハンとか焼きそばは頼まない。
はい。はい。
多分かなり僕イレギュラーっすよ。
え、あ、そうなんですか。
券売機で何を押すかっていうと、
はい、
豚まん1個とシューマイ2個っていう単品、サイドメニューがある。それを。
押すわけですね、はい。
押すわけですよ。で、出てくるんですけど、さすがね、店内調理の豚まんとシューマイはね、美味しい。
そう、そうですよね。
彼ら、ベストのふかし具合っていうのをよくわかっている。中食で食べようって思うとどうしてもレンチンになるじゃない。
そうだね。
ちゃんとせいろ蒸しをしたシューマイと豚まんの美味しいこと、美味しいこと。あれはね、関西圏住んでる人はね、一回やってみてください。すっげえ美味しいから。
まあ、店内であんま食わんな。確かにそういうアイテムが。
だから、どうしよっかなって思って見た瞬間に、そこまでお腹減ってなかったのよ。
はい。
だから豚まんシューマイぐらいでちょうどいいかなっていうぐらいの腹具合やって、
うん、
で、試しにやってみようと。 ちょっと恥ずかしかったけれど。
いや、別に恥ずかしくないと思いますけど。
あんまりそういうことするやつな、おれへんなぁ。
あ、店内だからか。
あの、飯を食うという目的で食べる人がほとんどだから、俺みたいに単品でサイドメニューだけを食べるっていう人は、あんまりというか、皆無なぐらいおれへんけど。
ああ、そっかそっか。そういう話か。
そういう話。
関西圏に住んでない人のために補足しておきますと、午後一の蓬莱の豚まんっていうのは、まあ、それなりに有名な商品ではあるんですけど、あれ以外にですね、レストランの業態も何店舗かあるんですね。
あるんですよ。
あの、関西の方には、うん。で、そっちの方で食べるっていう、そういう話をしてますね。
そうです。あの、L 字のカウンターでね、食券の券売機があって、そこで、うんうん、まあ大体あのメジャーなメニューって言ったら、海鮮、あんかけ焼きそばとか、チャーハンとか、ラーメンとか、
そういうけど。俺あんま確かにその辺の店舗行ったことないから、うん、そうか、そっちの方がメジャーなんだね、あれって。
そうそうそう。だからもう完全に豚まんとシューマイはサイドメニュー扱いですよ。
ああ、そうか、そうか。
一品ちょっとつけよっかな、ぐらいの
か。まあまあ、羊がやむちゃやからな、まあさそうなんだろうけど。うん、
だから、メインを頼まずサイドだけを頼むっていう、すごいイレギュラーな頼み方。
まあ別に、そうでもないと思うけど。まあそれが非常に、まあただやさえうまい豚まんが、あの、さらにうまいと。
羽まんです。
言いたいだけやろ。
普通のレンチン豚まんが。
金まんですか。
金まんぐらいやったとしたら、100万まではいかへん。
100万やったらえらいことですよ。10倍ぐらいうまいって話になるじゃないですか、そうやったら。
はいはい、いや、でも、レンチンでの豚まんと比べると、体感的に5倍はうまいね。
5倍か。まあ、僕らもね、離乳食の代わりにあの、豚まん食べてた世代ですからね。豚まんに関してはうるさいですけど、そんな中でも驚きがあるという。
僕だって、あの、坂谷さんには何回か言ってると思うんですけど、僕シューマイ派じゃないですか。
あ、そうですよね。はい。
うん。あの、豚まんよりよっぽどシューマイやでっていう、ちょっとマイナーじゃないですか、関西民の中で。
ああ、ようやくあの、マイナーであることは自覚されたんですね。
そうですね。
その成長だけでも僕は嬉しく思いますよ。この話してた時、お前、ウソンとか言っとったけど、ずっと前。
ウソンって言ってたけど。
それだけは自覚したんだな。うん、はい。
そんな僕、あの、シューマイ中の僕がですよ。あの、豚まんうめえっていう、あの、再評価をしました。
豚まんとシューマイ同時に食ってったみたいやけどな。
まあな。
え、で、それでおいくらほど？
320円です。
それはすごいな、確かに。
安いやろ。ハンバーガー食べることを考えたらさ、よっぽど安いのよ。
はい。まあ、ちょっとハンバーガー引き合いに出すのやめてあげて、かわいそう。
ね。
わかってる、わかってる。
でもさ、あの、構成的に一緒やんか。
まあまあね。
野菜内だけで。
そうそう、そうやんな。まあ、ボリューム的、単なるグラム数の話で言うと、ハンバーガーよりよっぽどあるし、まあ、満足度も高いというか。
調理の質というか、レベルも、あの、ハンバーガーよりよっぽど。
まあ、そうですね。はい。うん、まあ、まあ、つうか、普通にレストなんですからね、あれ。
あの、せいろ蒸し直後の熱々を出してくれる。
なんだよな。まあ、実際問題として、せいろ蒸ししてる店自体が少ないからな。
うん。で、箱詰めしてるやつよりもよっぽど熱々だよね。あの、素手で掴まれへん。箸で持たへんと、とてもじゃないけど持たれへんっていうぐらいのレベルやからさ。
それは確かに、久しぶりに行ってきますわ、俺、それ。
うん。行ってみ？
うん。まあ、ということで、はい、あの、あ、池袋の行列に関しては、まあ、あんまり触れない形になってしまいましたけど。そんなもんちゃうって東京やしね。はい。あの、函館のラッキーピエロの初出店とかだったら、もっととんでもない行列になるだろうからね。90分ぐらいは当たり前じゃねえかな。まあでも、あの、豚まんだと回転率が高いだろうか、まあ確かにすごい行列だったんだろうなとは思うけど、90分待ちっていうのは、よっぽどかってなるけどね。たまにはね、来てくれたらねって思いますけどね。ということで、はい。大阪つながりということで、大阪グルメ、大阪来たらこれ食べとけっていうものあるということでですね。まああの、いろいろ出てます。まあ、551とかですね。あの、たこ焼きとかあるんですけれども。まあ、これはあの、単なる話題提供ということでですね。北谷さん、他県の人がですね、大阪府に来と案内してと言われたら、どこに連れて行きますかと。
そやな、地元のうまいお好み焼き屋？
限りなく正解につく近い話です。それは。
絵に描いたようなステレオタイプの大阪をお望みの人には、天王寺ないし、新世界連れて行くけど、
うん、
そんなに大阪で美味しい大阪グルメって言うんやったら、そういうところに連れていくかな。
確かにな。都心部というか、まあ、中心部にあるお好み焼き屋は、うん、まあ別にうまいけど高いからな。
うん、そう。大阪の人間ってさ、前お好み焼き屋って持ってるやん、一見は絶対。
うん。僕持ってません。
持ってません。
すいません。
そうでした。すいません。
うん。まあ、つか、その話、あの、姉貴にしたら、姉貴に嘘んって、あの、驚かれたけど、すいません、持ってません、僕。
あ、そう。はい、あの、姉貴は持ってんねんな。
うん。まあでも普通みんなあるし、それは大概地元やからね。うん。ね、有名店だと東京でも支店出してたりするしね。
うん。うん、 点まで食えるもんって言うたかって東京で食えるが
そうそうそうそう。そう、そこ。うん。っていうところで言うと、まあ、だからさっきも出てきた551とかが、うん、有力になってくるのかなと。
せやなぁ。あ、はい、でも、陸路とか確かにスイーツで言うとそうかもしれ
へん。陸路おじさん。いや、安さが売りっていうとこあるからさ。
あ、まあね、それはそう。
別に陸路おじさん自体がそんなに特別うまいってわけじゃねえじゃん、あれって。
でもね、あれね、二度楽しめるのよ。チリンチリンって焼きたて出すやんか。
うん。
焼きたてはもうあの熱々さと、ふわふわのチーズのスフレな感じを
感じる。はいはい。
ただ、俺は真骨頂は冷蔵庫を一回冷やしてからやと。
ああ、なるほどね。
うん、冷やしてからの方が美味しい。で、しかもワンホールであの安さという。
そうだよね。
600円ぐらいだったはず。
手土産にちょうどいいんだよ、あれって。安いし、見栄えすっからよ。陸道おじさんのチーズケーキは。見栄えするし、まあ、大阪っぽいしっていうのでね。うん、だから、五座騒動の回転焼きとか買うとさ、
うん、
5つぐらいってことになるわけじゃん。
なるね。
うん。うん、それとね、ホールケーキで比較すると、やっぱりね、ホールケーキの方が見栄えするからね。
見栄えはね、いいよね。
五座騒動、あ、すいません。ただ騒動ってさっきから言ってるのはあれですね。回転焼きとか大判焼きとか言われる、はい、地域によってサラダの食い物です。はい。その有名店舗でゴザ騒動というのがあるんですけど、はい。僕、手土産安に済ませるときはゴザ騒動っていうのが結構あったんですけど、
ああ、はいはいはい。
まあ安いから1個、80円とか90円やから。
うん。
やけど、陸道おじさんの方が安くて見栄えがするっていう。
で、坂谷さんなんか
ある
？
ね、うまい。まず入れると、うん、さっき言った系のラインナップ、551とか、
はいはい、
なってくるんですけれども、ある意味、他県の人を連れてきたいいところっていうのが、最近実は行きましてですね、金本プロデュースの鉄人の店っていうのが、道頓堀にありまして、僕は割とあそこを押してますね、今。
何を食わせてくれる？
もう食い物の話はいいわ。
あ、そうなんや。
まずい、あそこ。うん。まあ、なんだけれども、何がいいかっていうと、立地が最高なんですよ。道頓堀のグリコの看板合うでしょう。あそこの真下にあるんですよ。
ああ、エイビス橋のたもと。
そう、リバーサイド。
なるほどね。
オープンエ
イ。これでもか、これでもかっていうベタベタな場所やね。
そう。あそこ以上の大阪はないでしょ。
ないっすね。
で、しかも、まあ、ある程度、全国的に知名度のある有名人のね、金本プロデュースっていうともありまして、だから、他県人を、ある程度その大阪を満喫してもらうという意味合いでは、なかなかに性能が高い店かなと思ってます。
ああ、
道頓堀の川のサイドに、うん、オープンエアの机と椅子があって、そこで、お酒が飲めると。
なるほど。
もう食い物の話はしてはいけません。はい。
してはいけませんけれども、雰囲気は最高やと。
そう。こんなところで食い物の悪口言っちゃいけねえぜと。ボードちゃんもいつも言ってはりますけれども。まあ、で、僕散々先ほどから食い物はいいって言ってましたけど、
うん、
まずかったり高くて頭が来るほど悪くはない。
場所なりっていう感じ。
そうそう。美味しくはないけど、まずくもないレベル。若干高いかなと思うけど、頭に来るほどじゃない。まあだから、一人、まあ3000円ちょっとぐらいで、居酒屋チェーンぐらいの、クオリティは期待できる。
ザ・大阪を満喫できると。
そう。あそこおすすめです、僕は。
知らなかった。
とりあえず、接待的には非常に性能高いとは思いますね、あそこは。
なるほど。
ほんまに美味しいところに関しては、まあ別々で行ったらいいんじゃないかなと。
うん。そやな。
いう感じですかね。なんだかんだで、ね、東京より大阪の方が美味しいものって別にないっていうのがね。
ないね。
しんどい、しんどいとこですね。
しんどいとこです。
うん、
価格ぐらいでしょうか。
天満坂ぐらいって安って言わすぐらいだよ。
そやな。
そんなレベルのね。まあ知らんけどさ、551の豚まん確かにうまいけどさ、うん、それよりうまい豚まんはいくらでもあるだろうから、東京とか神奈川には。
そやな。
知らん。
中華街行けっていう話だな、う
ん。中華街の豚まん、そんなうまなかったな。俺が行ったとこ、悪かったんだと思うんだろうけど。
かといって神戸もそこまでうまいかって言われるとっていう話だからな。
神戸の豚まんとか中華街で食う豚まんってさ、551とは若干方向性違う気するんだな、俺はやで。名前で言うけど、神戸の中華街ですっげえ有名な豚まんの店があって、
うん。
うん。で、ガキの頃よく、ばあちゃんが買ってきて、それ食ってうまい、551と全然違うって思ってたんだけど、わし、2010年、うん、上海行ったんだけどさ、
うん、
上海の路上で売ってる豚まん食うとさ、神戸の中華街と同じ味がするって思った。
ああ、言うてたな、なんかそれ。
う
ん、
そういう意味合いで言うと、中華街の豚まん、551の豚まんは違うんかなと。
ああ、ルーツが違うっていう。
そうそうそうそうそうそう。具体的にどう違うっていう、ちょっと分かりにくいんだけど、
551は若干味付けが全体的に甘め。
うん。
中華街とかであの辺で食う豚まんに関しては、割と醤油味に振ってるというそんな感じ。まあ醤油とごま油か。うん、そっちの方にチューニングされてるイメージ。
もうちょっと肉肉しい感じか
な。うん、そうそうそうそうそう。うん、まあそういう意味ではあれか。551内の固有性はあるっていうことか。
まあ、それはあると思う。
確かにそう言われてみれば、551と同じような味の肉まんとか豚まんって食ったことないな、確かに。まああとあれか。はい、やっぱりあの、カレーがな、大阪なんだかんだでいっぱいあるから、一回ぐらい連れていくと喜ばれるかもしれないね。
そうあるか。上等カレー。あー、まあ、自由券とかもそうか。
自由券よりは上等カレーの方が最近人気あるんじゃないの？去年さ、あの、神田であの、カレーグランプリフェスティバルみたいなカレー系の食イベがあってさ、
うん。
あの、そこであの、福島上等カレーがあの、グランプリになってたよね。
そうなんか。
そう。で、あの、福島上等カレーって、正直あの、事実関係わからないんだけど、明らかに味のルーツがインディアンカレーなんだよね。
うん、ああ、まあ、それはそうやな。これはもう、甘辛い感じ。
そうそうそうそう。一口目食うと、あの、甘って思うんだけど、うん、後から辛さがじわっと
くる。辛さがじわっとくるっていうタイプやな。
うん。だからさ、あの、福島上等カレーもそうやし、あの、インディアンカレーもそうやし、あの味付けって結構、その、大阪のカレー固有じゃねえかなとは思ったりする。
そうか。
まあ、固有というか大阪で流行ってる。
はいはいはい。
だから大阪カレーという、だから金沢カレーとか、
うん、
ああいう意味合いでの、あの、大阪カレーというジャンル分けをするんであれば、インディアンカレーとか福島上等カレーとか、あの辺がもしかしたらあるんかもなとか、っていうのがありました。はい。はい、ということで、最後のニュース、あの、恒例のスイーツニュースなんですけれども、セブンのドーナツ全面リニューアルで売り上げ3割増しということでですね、4月30日のニュースでございます。セブンイレブンのお家芸といえば、原材料メーカーや生産メーカー、製造機器メーカーなど、取引先を巻き込んで、一から商品開発を行うチームマーチャンダイジングがよく知られるが、ドーナツ冊子にあたっては、チーム編成を見直して新しいメンバーも加え、食感や原材料、製法も全て変えましたということでですね。まあ、一言で言うと、すごく美味しくなって、売り上げも上がりましたと。まあ、そういうニュースではあるんですけども。さて、北谷さん、あの、最近のドーナツ事情に関してはどう思っていらっしゃいますでしょうか？私に関しては、ほぼ食っておりませんので、何も申し上げることはございません。
ごめん。あの、最近ドーナツ離れを起こしております。
ドーナツ離れ。じゃあ、お前何食ってんの？
最近？
うん。
各コンビニが出しているパンケーキ。
そんなんあんねや。
パンケーキの生地の中にさ、マーガリンとメープルシロップ、もしくは蜂蜜みたいなのが挟まっているタイプのパンがあるじゃないですか。
ああ、あれな。うん。あれ昔からな。
昔からあるあれ。
あ、うん、あれか。
あれの食べ比べけど、やっぱりね、セブンイレブンがダントツやな。
あ、そう。
うん。
生地の質感がええとか、バターの香りが
ええ。生地のもっちり感と風味かな。で、その時点がローソンやね。
ああ、なるほど。
でも、ローソンはね、高いのよ。発酵バター系のやつを使ってみる。
ああ、なるほど。
ただ、生地のもっちり感という意味で、若干パサついてる。
さすが、独自路線を行くが、いつも、あの、クオリティでセブンに負けるローソンの面目躍如。いつものパターンですね。
で、どこが一番悪いって、やっぱファミマが一番まずいかな。
セブンの追随しかしない場合に、いつもセブンに明らかに負けてるファミマだし、面目躍如ですね、これも。
そうそうそうそう。で、まあ、各種スーパーが出してる。まあ、山崎もないし、パスコないしっていうのも食べるんだけれども、
うん、
そこら辺含めてもやっぱりセブンが一番美味しい。
作ってるのは多分山パンが作ってるんだ。
山パンが作ってるんだけれども、
うん、
自分とこが作ってるやつよりもコンビニの冠で出してるやつの方が美味しいっていうのは他の多分食材でもあると思う。う
ん、まああるあるあるある。うん、あの商品企画から関わってるメープル&マーガリンもちふわパンケーキこれですね。
それそれ。
2個で98円安い。
コスパ最高やね。
最近はこれにハマってますということですね。まあ確かに、まあでも98円だとな、うん、ドーナツ1個。
まあ、あの、ドーナツより1個より安いし、腹持ちもいいみたいなところ
で。まあでも本当はあの、コンビニのドーナツに関してはね、どんどん売り場面積は広がっていってるからね。
広がっていくね。それは思う。
いつかそんなにドーナツ好きになったんだというか。
うん。そんな買ってるやつ見る？
どうなんだろう。あの、みんなドーナツ買ってるなという感覚はないかな。
ないやろ。むしろホットスナック買ってるやつの方が多いってっていう。
普段オフィス街にいるからかな。
いや、オフィスがいてる方がいてんちゃうの？
でも確かにそうだな。あの、コンビニコーヒーは相変わらず大人気だけど、
うん、そうそう。
あんまりドーナツ、周りの人が食ってるというイメージはあんまないかな。
ないですよ。もともとあれ、ついで買い、コーヒーのついで買いみたいな形で始めたやから。でも、それでもついで買いしてるやつ、ついぞ見たことがない。
うん。
なんで売り上げは伸びているという。ほんまか？ か？
いや、それは伸びてんじゃねえの？
伸びてんねやろうけどさ。
一応企業広報がそう言ってんねえが、知らねえけどよ。粉飾とか嘘ついてもあんま意味ねえと思うんだけどよ。
まあまあ、とはいえ、コンビニの底力舐めたらあかんからな。味は絶対に改善してるはずなんで、うん、一度はまあちょっと試してみようかと思います。はい。
うん、まあだから、コンビニであるとか、ミスタードーナツであるっていうところに店舗の性能としての差があるわけじゃないから、
はいね、
まあ、あえて言うのであれば、うん、フライヤーの中の油の質ぐらいかな。
うん、実はな、そんなもん、うん、
まあだから、そういう意味では怖いでしょうね。
うん。
ミスタードーナツさんとしては非常に怖いでしょうね。
非常に。
絶対的な差っていうのはつけれんだろうからね。まあ例えばハンバーガーであればね、コンビニ出してるハンバーガーとね、店舗で出してるハンバーガーでは、それももう絶対的な差っていうのはつくはずなんだけど、理屈で言えば。
そうやな。
まあだけど、ドーナツの場合、絶対的な差がつかない可能性は高いだろうからな、あれ。
うん。
味としては、限りなくミスタードーナツに近づいていく、もしくは超えていくことはあるんだろうね。うん、要注目。
要注目。
私は食わないと思いますが。はい。北谷さんは注目しといてください。
はい。
ちなみに北谷さんそれ以外になんかこの1年間でハマったスイーツとかございました？
ブルボンを出しております。ミルファスっていう。
ミルファス知らん。
パイとウェハースをミルフィージョンにしてチョコでコーティングしているというかお菓子です。キットカット系。
今見た。
うん。
うん、よくある。はい。
だからブルボンってさ、フルタとかと一緒で2009なんだよ。
ああ、なるほど。フルタは参戦というイメージはあるけど、まあ、確かに2009だわな、はい。
うん。ブルボンっていう、ブランドからすると、よく頑張っているっていう。美味しい。
でも、キットカット超えではないわけね。
一個の満足感でいくと、俺は、キットカットより美味しいわ。キットカットの方が中身ぎっしりっていう感じなんだけれども、ミルファスの方がエアリアル感っていう、噛んだ時のザクっていうか、サクっていうか、食感かな、う
ん。じゃあ、キットカット以上、アルフォート未満という、そんな形でようござんすか？
アルフォートは飛び道具。
はい、そうですか。持ち出すこと自体が間違っているということです、
ね。間違っている。
はい、そうです。すいませんでした。